耶稣，おはようございます。
刚才我们读了约翰福音三章十六和十七节。
先ほどヨハネ福音書三章の十六節十七節を拝読しました。
其实另外一处的经文是约翰福音二十章二十一节。
もう一箇所は実はヨハネ福音書二十章の二十一節であります。
那是主耶稣基督从死里复活以后第一次向门徒显现的吩咐。
イエス様がその死からよみがえった後に弟子たちに与えた命令でありました。
イエス说父怎样差遣我我也照样差遣你们。
イエス様は言われました。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。
感謝主让我有机会来到这里。
そして私がここに来る機会を与えてくださり神に感謝します。
听到东京国际教会在日本东京这里已经几十年
国際教会が東京でももう何十年の歴史あるということを伺いました。
神一直赐福这个教会。
神様がずっとこの教会を祝福してくださいました。
而最近又特别听到上帝在这里 实行许多的恩典。
また特に最近神様が多くの恵みをこの教会に与えてくださったことを耳にしました。
我们的心就和你们一同感谢主。
私たちの心も皆さんと共に神様に感謝いたしております。
主牧师对我说：“这是一个拆船的主日。”
主牧师に言われました。今日は宣教聖日であります。
那这个圣经中对拆船有非常清楚的教导。
聖書の中においては使わしと伝えるにおいてははっきりとした描写があります。
但是今天我想跟诸位一同一点一点来思想。在上帝心意中的拆船。
今日皆さんと少しずつ神様の御心の中における使わしと伝えるについて学びたいと思います。
在我的知识和理智的里面。
私の知性あるいは私の理性で考える上では。
或者是再加上许多年来认识主在我的经验的里面。
あるいはその私が数十年この信仰の道を歩んできて神様を知った上でのこの経験から言いますと、
我们所信靠、所敬拜的这位神是独一的神，也是慈爱的上帝。
私たちが信じているまた奉仕している神様が唯一の神であって、また愛を与えてくださる神であります。
我们也很喜欢说他是爱我们的主。
そして私たちが神が私たちを愛してくださる神であることを言うのが大好きです。
可是每一次想到上帝的爱，总是觉得说的不够清楚。
けど毎回神様の愛について話そうとしてもなかなか説明ができません。
因为他的爱实在太丰富、太伟大。
神様のご愛があまりにも豊かであってあまりにも偉大だからです。
但是当我读圣经读到差遣的差这一个字的时候，
私が聖書を読んで使わすっていう言葉のこの字を読んでいると、
我开始对上帝的爱有多一点的认识。
所以私が神様の愛に対して少し認識を深めることができました。
而这一个因着差这个字而对神的爱的认识，蛮震撼我的心。
この使わすっていう言葉を通して神様の愛に対して一歩認識することができて、それが自分の心が揺さぶられるような気持ちでありました。
差是什么？
使わすとは何でしょうか？
差是一个有能力、有权柄的一个主人，他打发他的仆人去做一件主人要做的事。
この使わすとは力があって権威のある主人がしもべを自分のしたいことをやるためにどっかにやるということであります。
而这主人如果他非常看重这件事情，他要差他最重要的仆人去做这件最重要的事情。
もしこの主人がこの出来事を大事だと思うならば、多分一番素晴らしい弟子を、一番素晴らしいその使用人をそこにやるわけであります。
而这个主人所要做的这件事情，其实是有他的动机、有他的目的、也有他的计划。
この主人がそのことをするときにはその動機があって目的があってまた計画があるはずです。
ヨハネ福音三章十六節是我们刚才所读也是非常熟悉的。
ヨハネの三章十六節先ほど拝読しましたけれども、皆さんよく知っている聖書箇所であります。
甚至神学家对我们说，这是整本圣经最精、最重要的、最浓缩的一节经文。
またその神学者たちがこう言います。この聖書箇所というのが聖書の中で最も大切な箇所であって一番凝縮された箇所であります。
神愛世人、甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡， 反得永生。
神はその一人子をお与えになったほど世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。
但是紧接着这十六节后面的第十七节
16節のすぐ後に17節には
就直接的告诉我们神差他的儿子来。
それは神が御子を世に使わされたと書いてあります。
这是回应第十六节的经文，说神差他的儿子来，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他可以得救。
この十六節の中に書いてあるのが、神がその一人子を与えたのが、この人々を罪にその定めるためではなく、命を得させるためだと書いてあります。
弟兄姐妹，我试着放大一下第十七节来。分享
17節をもうちょっとその意味を広げて、考えてみたいと思います。
全能的上帝知道世人犯了罪。
全能の神様がこの世の人が罪を犯したことをご存知でいらっしゃいます。
也知道犯了罪所要受的刑罚是灭亡。
また罪を犯したためにその受けるこの結末というのが滅びであることも知っておられます。
但是上帝爱世人。
けど神様が世の人を愛されたんです。
他的智慧、他的能力、他的权柄、他的公义和他的慈爱，要面对人因着犯罪可能灭亡的事。
神様が自分の知恵を持って、権威を持って、自分のご自愛を持って、自分の力を持って、この世の人が罪を犯した後に直面しなければならない状態のことを、対処しなければなりませんでした。
于是上帝要面对人会灭亡的这事，他就要。解決這件事情。
ですが人間が滅ぼされるというわけでありまして、神様がその問題を解決しなければなりませんでした。
他要为这些犯罪的人，他所爱的这些人寻找和打开一条路，叫这些可能应当灭亡的人可以不至于灭亡，反得到永远的生命。
こういう罪を犯して、そして滅びに行く人。だけれども自分を愛する人たちに対して何か新しい道、この道を開いて、こういう人たちが滅びることなく永遠の命を持つことができる道を切り開かなければなりませんでした。
或者我们会觉得、哦、这个有什么难呢。
私たちが考えるにはそれは大したことない、難しいことではないと思うかもしれません。
当我们提到公义和慈爱的时候、
神様の義と神様のご愛についてその2つの話題を出すときには、
我们就知道这中间那个平衡点是非常非常的困难。
その中のバランスを取るのがとても難しいことがわかります。
有时候我会这样想、
私が時にはこう思います。
面对这样的一个事情、会不会在天上开了一个会？
こういうことがあって。天国で会議が開かれたんでしょうか。
我要说这是有限非常愚昧的人所想的荣耀上帝的伟大的事情，所以用自己的想法去想。
それは愚かで、その限られた私ですけれども、その神様のご栄光を表すために自分の考えを持ってこう考えました。
因为我们要解决一个事情，一个人没办法解决，我们觉得要开一个会。
もし私たち人間が何か問題解決する時、なかなか解決できなかった時には会議を招集します。
那我们也以为上帝面对一个非常困难的事，所以他也要开一个会。
私たちも神様がその難問に直面したら会議を開くんじゃないかと思います。
就借着我们能够稍微明白的方式来分享。
私たちが理解できるほどに程度にそれ考えてみましょう。
好吧，假设神他们开会。
じゃあ。神様は会議を開いたと仮説します。
他们经过了一些讨论。
そしていろんな話議論しました。
他们做了一个结论。
最初に決断がありました。
做什么结论呢？
どういう決断を下されたかというと、
做那个结论就是神要救、一定要救这个他所爱的人。
結論というのは神様は必ず自分の愛する人を救うことです。
所以神的慈爱就一直讲说一定要救、一定要救。
神様のご愛によっては救わなければいけない、救わなければいけないと言い続けています。
神的公義就是说一定要罰、一定要罰。
神様の義から言うと罰するべきだ、罰するべきだと言っています。
所以公義和慈愛在那边争锋不能够解决问题。
神様の義と神様の愛が争って競っていて問題の解決にはなりませんでした。
神的公義強調的是什么呢？
神様の義が何を強調しているかというと、
有罪就要罰、
罪あれば罰を受けるべきです。
那么罪就是死、
罪の結果は死であります。
没有如除非有一个替代、
その誰かが身代わりがなければなりません。
一个有罪的人是没有办法替代有罪的人。
罪を持った人がこの他の人身代わりにはできません。
只有没有犯罪的才可以替代犯罪的。
罪を犯したことない人が罪を犯した人の身代わりになることができます。
这是一个公平的方法。
これは公平なやり方であります。
可是我们都知道世人都犯了罪。
けご存知のように世の人は全員罪を犯しました。
这个公义所提出的方案似乎没有解没有没有没有路可以解决。
这个義が提案したこの方法というのは何もこの出口が見つからないような気がします。
慈爱就很忧愁。
愛が心配になりました。
这是我的形容。
私がそういう表現しているので。
这是矛盾的一句话。
これはそのパラドックスであってという言葉でありますけど。
慈爱就觉得那怎么办？那人永远没有希望。
慈愛から考えるとじゃあどうしよう人間は永遠に救われないんです。
或者就在这个时候，
あるいはこの時でしょうか。
上帝的儿子，
神様の御子が，
他就说我去做这件事，
私にやらせてくださいと。
我去做这件事，
私がやります。
神啊，如果你愿意，差我去做这件事。
神様御子であるならば私を使わし、それを成し遂げます。
神爱世人，
神がよう愛された。
所以神。就差他的儿子来到这个世上。
なので、その一人子をこの世に使わしました。
各位亲爱的弟兄姐妹，在使徒保罗所写的第一封书信的里面，
愛する兄弟姉妹たち、使徒パウロが書いた一番最初のお手紙の中において、
叫做加拉太书，
それガラテヤ書と言いますが、
加拉太书四章第四节，
ガラテヤ書の四章の四節，
也有一个非常清楚的一个记载。
その中にも、はっきりと。言葉がありました。
那一节经文说，极致就是到了时候满足的时候。
それは時が、定めの時が来たので。
神就差他的儿子来到世上。
神様が自分の御子をこの世に使わしました。
这节经文我觉得很感动我们的心。
そのと私たちの心に感動を与える聖書箇所だと思います。
极致时候满足，神就差遣他的儿子为。女子所生且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿生儿子的名分。
しかし定めの時が来たので神がはご自身の御子を使わし、この方を女から生まれるもの、また律法の下にあるものと なさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためです。このその結果は私たちが子としての身分を受けるようになるためです。
于是我们的神就在 他的计划中所定的日期里差他的儿子来到世上。
神様が神様のご計画の中にあった時において自分の御子をこの世にお使わしになりました。
让耶稣基督成为人。
イエス・キリストを人間という形を取らせました。
成为人的样式要把人这一个耶稣基督是一个完全的人，没有犯罪的人，然后把人从罪中间救赎出来。
イエス様は完全な人間として人間を罪から救い出すためでありました。
这位神拟定了一个计划，其实从一个角度来看是一个简单的计划。
神様には計画がありました。ある角度から言うと簡単な計画でありました。
这个计划要满足慈爱和公义。
この計画においては。慈愛と義の両方を満たす必要がありました。
この計画簡単に说叫做代赎替代的救赎。
この計画の名前を簡単に申し上げますと、この身代わりとなって贖うということであります。
但是这一个简单的代赎的计划却要付出极重的代价。
この簡単な贖いの計画においてはとてつもなく高い代価を支払う必要がありました。
上帝所命定的这一个简单的方法、公平的方法、这个代赎的方法、人怎么样能够得着呢？
この神様が定めたこの簡単なこの公平な贖うという計画においては、人間はどうしてこの計画に預かることができるんでしょうか？
就是信、相信。
それはすなわち信じることであります。
而所要付出的代价、
そしてこの代価とは、
就是他愿意让他最爱的这个儿子为赎所有世人的罪 受最重的一个刑罚。
それは自分の最も愛する一人子が世の人の罪のために最も重い刑罰を受けさせることです。
因为耶稣来到这世上，他要为所有的人付出这个代赎，以至于他是一个极重的，所有的罪都压在他的身上。
イエス・キリストがこの世に来られまして、そして贖うためにはこの世においては人間にとって最も重い刑罰を受けることになります。
于是神在他的历史的掌管的中间拟定了一个时候。
神様は自分を支配している歴史の中においてある時をお定めになりました。
那个时候到了之后就派耶稣基督了。
その時が来た時にはイエス様をお使わしになりました。
上帝选择那一个差不多两千年前的那个时候，在罗马帝国统治的一个时代里面，让耶稣基督来。
神様はおよそ2000年前にローマの支配のもとにおけるある時期にイエス様がこの世に来ることができるようにしました。
让耶稣基督所受的刑罚，很可能就是历史中间最残酷的一种刑罚。
そしてイエス様は受けた刑罰がおよそ歴史の中においては最も残酷な刑罰でありました。
因为耶稣要代替我们所有人的罪，并把我们从中间救赎出来。
なぜならばイエス様が私たちが全人類の罪を背負って、そして身代わりとなって私たちを贖い出すためでありました。
所以神和他的儿子讲好了。
神様が御子と約束しました。
确定了。
確認しました。
神的儿子甘愿了。
また御子が喜んでそれをすることにしました。
顺服了。
従いました。
于是神就差他的儿子到世上来。
神が御子をこの世にお使わしになりました。
他来不是要定世人的罪。
世に御子が世に来たのがこの罪を裁くためではありません。
乃是要叫世人因他可以得救。
それ御子を信じることによって救われるためであります。
亲爱弟兄姐妹。
愛する兄弟姉妹たち。
今天我们把这个猜这个字稍微强调一点的时候，
私たちがこの使わすっていうこと文字を少し強調してみますと、
我们就可以领受，其实这个猜背后最大的力量是爱。
そしてこの使わすという言葉の背後に一番大きな力となるものは、それはすなわち愛であることがわかります。
那是一个完全的爱。
しかも完全な愛であります。
是一个要补满一切缺欠的爱。
すべての足りないところ、欠損を補うことができる愛であります。
イエス基督来到了这个世上。
イエス様がこの世に来られました。
完成了救赎的工作。
救いの御業を成し遂げられました。
第三天从死里复活。
3日目に死ぬより蘇りました。
写明他是上帝的儿子。
自分は神の御子であることを明らかにしました。
所以当他从死里复活以后，向他的门徒第一次第一个晚第七日的头一日第一次向门徒显现的时候，
このイエス様は死から蘇って7日目の一番最初の日、自分の弟子たちに姿を現したときに、
我觉得那一天耶稣要讲一个最重要的话。
その日きっとイエス様は最も大切なことを話すでしょう。
也许门徒那时候还没有完全的预备好。
弟子たちが完全に心の準備ができたわけではありません。
他们心中还在恐惧和惊吓的里面。
彼らの心の中にも恐れがあって、おののいていました。
圣经上告诉我们，耶稣来对他们说：“愿你们平安。”
聖書によりますと、イエス様は彼らのところにいて、平安がありますようにと言いました。
耶稣就说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”
また続いてイエス様が言われました。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。
天父差他的儿子来到世上是一个差的起点。
この父が御子をこの世に使わしたのが、この使わすということのスタート点であります。
但是耶稣基督从死里复活以后，对门徒差他的门徒是一个差的延续。
このイエス様がこの世に来られて弟子たちを使わすというのが、この使わしっていうことの延長線であります。
他差他的儿子，对不对？他差他的门徒，要他的门徒传讲真道和信息，这个持续性的传讲，这就是差和传。
そしてイエス様は弟子たちにこの、 使わして、そしてこの真理を継続して使えるっていうのは、すなわち今私たちが言っているのが、この使わしと伝えるであります。
在上帝的心意中间，这拆船是要持续的，是要继续的，是要传递的，是要一直往前的，只等到主的再来。
神様の御心の中においては、この使わし、伝えるということによっては、継続的に行われていて、そしてずっと続いて前に進んで、イエス様を再臨するまで継続しなければならないものであります。
所以从耶稣基督从死里复活以后，从使徒行传第二章开始。
イエス様は死から蘇られた後に、使徒の働きの2章からですけれども、
这拆船就写下了教会的历史。
この使わすことによって伝えることによって教会の歴史がそれから刻まれるようになりました。
这拆船也成为许多的教会和许多的宣教师对上帝爱的回应。
またこの使わし伝えるということが多くの教会多くの宣教師が神様に対する愛のお答えという形にもなりました。
使徒行传里面我们看见安提阿的教会，
使徒の働き中には安提阿家の教会のことを皆さん知っていると思います。
那是一个当时罗马帝国这一个外这个犹太人和外邦人混杂在一起的一个教会。
当时のローマにおいてはユダヤ人と異邦人が混ざっているこのような教会でありました。
他们认识了上帝的爱。
彼らは神様の愛を理解できました。
他们认识了上帝的差。
神様の使わしという言葉も理解できました。
于是他们也有差的行动。和传的责任。
彼らは使わすという行動があって伝える責任を負うようになりました。
因为他们领受这个差传是一个有以至于他们成为一个有使命的教会。
彼らはその使わし伝えるという使命を受け継いで、そして使命のある教会となりました。
从他们中间差派人出去，以至于教会的会友弟兄姐妹们心中有一个差传的生命。
ですから彼らは人々を使わすことによって教会の兄弟姉妹たちの中においてはこの使わすと伝える命を持つことができました。
从安提阿教会做拆船的服事开始。
アンティオ家の教会がこの使わし伝えるという奉仕が始まって以来、
他们没有困难吗？
彼らには困難がなかったんでしょうか？
当一个教会从事拆船的服事、
一つの教会が使わし伝えるという奉仕に携わるときに、
历史历代的教会中从事宣教的事工、
この歴史の教会を振り返ってみると、この宣教の仕事奉仕に携わっている教会、
在这承受这荣耀的使命的里面、
その教会たちが栄光の使命を受け継ぐと同時に、
从来没有顺利过、
順調だったわけが一度もなかったと思います。
宣拆船的路常常是艰辛的。
この使わし伝える道というのが、いつも辛い道であります。
在保罗传福音的日子里面、
パウロが伝道する日々の中において、
我们读新约圣经里面知道他所受到的这个拦阻和困难何其的多。
こう新約聖書を通してパウロを受けた妨げを出会った困難どれほど多いかがわかります。
宣教的历史之中间，踏上这样的步伐中的许许多多的教会和宣教师都历经极其困难的时刻。
宣教の歴史の中においては、この宣教、この使わしと伝える道に踏み出した教会、宣教師たちがどれほど苦労をなされたでしょう。
但是一个拆船的教会和一个拆船的弟兄，被拆出去的宣教师和弟兄姐妹，他们确实会蒙到上帝极大的祝福。
けれども使わし伝える教会、またこの使わされた宣教師兄弟姉妹たちが、彼らは神様からこの上もなく大きな祝福を受けることになります。
我曾经被人家问过一个问题。
私はある人にこう聞かれました。
其实圣经中可以有答案。
この答えが聖書にあってもいいと思います。
为什么上帝似乎是特别赐福那些愿意差派宣教师的教会？
質問こうでありました。なぜ神様が特にこの宣教師を使わし伝える教会を祝福しているんでしょうか？
今天我们读圣经，众人都愿意说安提阿教会是一个蒙福的教会。
今日聖書を読んでいる皆様がきっとアンティオケの教会は神様の祝福を受ける教会であるということができます。
今天在世上有很多的教会似乎在走拆船的路上，蒙神的祝福，他们在质和量上都会增长。
今日の世の中においてはその、この使わし伝える教会というのがこの教会自身が質においても量においても成長を遂げています。
比如在 加拿大多伦多的民众教会。
例えばカナダのトロントにある民衆教会があります。
美国波士顿的公园街的教会。
そのアメリカのボストンにあるパークウェイの教会。
或者新加坡的怀恩堂教会。
またシンガポールの開恩堂教会。
这些教会都是非常明显的拆船的教会。
この教会は明らかにその使わし伝える教会でありました。
几十年来、上百年来、这些教会被神特别的祝福。
数十年、あるいは数百年以来、神様の特別な祝福を受けました。
神借着这些教会拆出许多的宣教师，也祝福了许多的民族。
神様はこれらの教会を通して多くの宣教師が使わされて、また多くの民族が祝福を受けることができました。
神的应许也在他们的身上。
神様の約束も彼らの上において成就されました。
必有恩惠慈爱随着他们。
神様の恵み、神様のご慈愛が彼らに伴われます。
必有神迹奇事随着他们。
奇跡が彼らに伴われます。
那为什么呢？
なぜでしょうか？
我想那个答案或者是这样，
あるいはこれが正解かもしれません。
神关心我们，
神様は私たちのことを気になさっています。
神爱我们，
愛してくださいます。
今天我们和我们的教会是否关心神所关心的？
今日私たち教会は神様が気にかかっている人のことを気にかかっているでしょうか？
是否爱神所爱？
神様が愛するものを私たちは愛しているんでしょうか？
一个父母特别喜爱的那个孩子是体贴父母心肠的那个孩子。
この親たちが愛する子供いると言ったら、きっとその子供が親の気持ちをよくお察しになっている子供だと思います。
有些孩子是能够领受许多父母的爱，不一定那么体贴父母的心肠。
一部の子供が親たちの愛を受け取ることはできるけども、親の気持ちがなかなかできない、理解できないでいるんです。
有人曾经问保罗说：“你为什么那样拼命？”
ある人はパウロに聞きました。どうしてこんなに頑張っているのか。
你遇见这么多的危险，你为什么一定要如此？
いろんな危険に出会っているにもかかわらず、なぜこうしなければいけないんでしょうか。
保罗的回答说：“因为我体贴耶稣基督的心肠。”
パウロが言いました。私はイエス・キリストの心を自分の心としているからです。
体贴耶稣基督的心肠是什么？
イエス・キリストの心を自分の心とするというのは一体どういうことでしょうか？
就是保罗不是自我中心。
ですからパウロが自己中ではありません。
他告诉教会不要自我中心。
教会も自己中にならないようにと教えています。
要来仰望神，也要注意神所关心的是什么。
神様を見上げて、神様が何を気にかけているかを気をつけなければなりません。
我相信我们关心神的事。
もし私たちが神様を気にかけていることを気にかけるならば、
神也必定关心我们的事。
神様はきっと私たちのことを気にかけてくださると思います。
另一个方向来分享，就是我们知道神关心我们的事，我们一定要关心神所关心的事。
ですから言い換えれば、神様が気にかかっていることを私たちしているならば、それにも私たちが気をかけるべきです。
拆船是带着意向、使命和信息。去做的一个服事。
使わし伝えるというのは神様のビジョン、そして神様の使命、このメッセージを携えてやるべきことであります。
每个人都可以做。
誰でもできるはずです。
每个教会都该做。
すべて教会が実行できるはずです。
其实很多的时候，人不做或者教会没做。
今は人がやらない、教会がやらないからといって。
神在等待。
それが神様が待っておられます。
神在敲我们的心门。
神様は私たちの心の扉を叩いています。
他渴望我们能够明白他爱世人的心。
そして神様が世の人を愛する心を私たちに理解してほしいと願っています。
蒙恩的儿女更应该思想这件事情。
恵みを受けた神の子供はなおさらこのことを考えなければなりません。
感谢神2000年来。
主に感謝すること2000年以来。
教会从最困难的环境中一直成长。
教会が最も困難な状況からずっと成長し続けています。
历史历代的教会遇见各样的困难，流出各种的血，然后都建立起福音的滩头堡。
この、教会が歴史の中でにおいて最も困難な時期があって、いろんな困難に出会っても、いろんな血を流したけれども、それでも神様の、その伝道の仕事においては、神様の砦を作ってきました。
我们可以唱许多的诗歌，我们可以读许多的文章，我们也可以听到许多许多宣教中宝贵的见证。
私たちは歌を賛美することができます。またいろんなお話をすることができます。また宣教におけるいろんな、ことを耳にすることができます。
而当这些诗歌、这些文章、这些见证中加上了呢，或者是有了那个信心的元素的时候，
この賛美歌、証の文章、そしていろんな出来事を聞いた後に、さらにこの信仰というもとを加えた後に、
我们就看见上帝的能力和上帝的同在与我们，在我们的中间。
それ神様の力、神様の御臨在が私たちの間にあることが分かります。
有的人会认为我不会做。
ある人は自分にはできっこないと思うかもしれません。
也有人认为我不知道怎么做。
ある人は やりたいけどやり方がわからないんだと。
不会做或不知道怎么做是可以学的。
もし できないあるいはやり方知らないならば学ぶことができます。
但是更重要的是我是否愿意做。
けれどもさらに大切なことが私がそういう気持ち、そういう願いがあるかどうかです。
愿意是一个心智。
この願うことが一つの志であります。
愿意是一个回应。
願うことは神様に対するお答えであります。
愿意是一个感恩。
願うはことは感謝の表れであります。
当我在教会服侍的日子里，
私が教会で奉仕しているときに，
我们开始学习一点点宣教拆传的工作。
所以宣教この使わし伝えることについて少しずつ学んできました。
一开始我们也知道，也是真的知道，我们不会，也承认我们什么都不会做。
最初はやっぱり自分ができないことを知っていて、またそれを認めていたんです。
但是我们知道我们该做。
けれどもやらなければいけないということも知っていたんです。
虽然我们想走出这一个步伐的时候，是会遇见一些挑战和困难。
私たちがこの一歩を踏み出すためには、いろんな困難、いろんなチャレンジがありました。
但是呢，心智和那信心成为我们的力量。
けど、この志、この信仰が私たちの力の源となりました。
不是一次就做好了。
一回でうまくいくわけがないんです。
神不一定是看我们做的好或者不好。
神様は私たちがそのうまくいったかどうかを見ているのではなく、
神是看我们有没有芥菜种的信心。
私たちがからしの種ほどの信仰があるかどうかを見ておられます。
于是当我们踏出一步的时候，
ですから私たちが一歩踏み出したときに，
我们就清楚地感受神的能力和他所赐的福加在我们的身上。
所以神様の道から、神様の祝福が私たちに増し加えられたことが実感できます。
我们就告诉全教会弟兄姐妹们，
そして全教会の人に伝えることができました。
这是神的爱，这是神的心意。
これは神様のご愛であって、これは神様の御心だ。
蒙恩的教会和蒙恩的儿女一定要借着差传回应神。
恵みを受けた教会、恵みを受けた神の子供がこの使わし伝えることによって神様に応えるべきであります。
这是上帝的命令，有一天我们也要交账的。
これはまた神様の命令であって、いつか私たちが神様の前で清算しなければなりません。
作为一个牧者，我觉得要让所有的弟兄姐妹知道，我们蒙恩以后，我们要一起在神的面前交账。
この牧師の立場からして、私は兄弟姉妹たちにこの恵みを受けた人がこの責任があっていつかは神様と清算しなければならないことをお伝えしなければなりません。
30年前我们开始做。
30年前からスタートしました。
那真的是1987年。
それは1987年でありました。
那真的是信心很小。
その時信仰はとても小さかったんです。
做一点点。
少しばかりの奉仕をし始めました。
但是神与我们同在。
けど神様が共におられたんです。
我记得第一年我们的愿意用一些金钱来支持宣教的工作。
1年目は私たちは金銭的な援助を持って宣教の奉仕に携わりました。
那我记得那一次第一次我们定的那个宣差传的金钱任限的目标是台币50万。
その時私たちが使わし伝えることのための献金の金額というのがこの約束献金なんですけれども台湾ドルで50万ドルでありました。
我都不知道这些钱会不会出现。
このお金が本当に集まるかどうか分かりませんでした。
圣灵的工作是超过人。
けど聖霊が私たちの思いをはるかに超えて働いてくださいました。
感谢神第一年我们收到的是100万。
主に感謝することに1年目100万台湾ドルが寄せられました。
第二年我们的信心大一点。
二年目には信仰は少し大きくなりました。
我们就定100万。
100万と決めました。
我们收到200万。
そして200万集まりました。
第三年我们就定200万。
三年目は200万と決めました。
あ、没有400万、没那么快。
まあまあ400万にはならなかった。そんなに早くは成長しません
でした。慢慢慢慢、每一年增加一点、每年增加一点。
少しずつ、少しずつ毎年、少しずつ金額は増えてきました。
2017年、今年。
2017年、すなわち今年ですが。
我们的宣教的目標。
私たちの宣教の目標は
1780万新台币
1780万新台湾ドルです。
神赐福给我。
神様を祝福してくださいました。
每一年都有结余。
毎年その決算して余りがあります。
从来没有少过。
足りないことは一度もありませんでした。
不知道钱从哪里来。
お金はどこから来るか分かりませんでした。
30年来。
30年以来。
每一个主日。
すべての誠実において
都有为宣教的奉献。
宣教のための献金がありました。
感謝神。
主に感謝します。
也因着这样的心智。
またそういう志が立てられたことによって
从1996年我们开始差派宣教士。
1996年から宣教士の派遣を始めました。
第一对宣教士被差到印尼。
最初の二人の宣教士がインドネシアに使わされました。
1997年、上帝又兴起一个宣教师，我们差他们差他到苏格兰。
神様はまた新しい宣教師を起こしてくださったので、スコットランドに使わしました。
他做犹太人的工作。
そこでユダヤ人のための宣教活動に携わりました。
然后我们慢慢就一直差宣教师。
それがずっと宣教師の派遣を続けてきました。
也有弟兄姐妹回应神。
また神様にお答えする兄弟姉妹たちもいました。
所以我们教会现在有宣教师在非洲。
今私たちの教会からこの派遣された宣教師がアフリカにいます。
有宣教師在印度。
インドにいる宣教師もいます。
有宣教師在缅甸。
このミャンマーにいる宣教師もいます。
有宣教師在中国。
中国にいる人ももちろんいます。
像信佛教的人传福音。
また仏教徒に伝道する宣教活動があります。
像穆斯林传福音。
でイスラエル教徒に伝道する働きもあります。
像那无神主义的人传福音。
無神論者に伝道する働きもあります。
我们现在有18位海外的宣教师。
私たち教会からはその海外に派遣された海外宣教師は18名ほどに上りました。
不单是差宣教师往远方。
この宣教師を遠いところに派遣するだけではなく、
我们也开始 在台北的附近开始职堂的工作。
台北の近くに文教会の建設という方針も始めました。
我们1984年植了一个堂。
1984年に文教会を作りました。
朱牧师就是所植的第一个堂的牧师。
この一番最初に作った文教会の牧師というのが諸先生でいらっしゃいます。
他们那个堂对宣教也是有负担。
その文教会も宣教の重荷を持っていました。
他们的信心是非常的大。
その信仰もとても大きなものでありました。
从第一个月教会开始。
教会が文教会が設立された1ヶ月目から。
他们就把所收到的奉献的25% 作为宣教。
献金の 25% を宣教基金としました。
神就赐福给他。
神様の祝福がありました。
我们又渐渐一个堂又一个堂。
そして文教会が次と次次へと建てられました。
他们也一个堂又一个堂。
そしてその文教会においてもまた文教会が続けて作られました。
我发现我没有做什么。
私たちが自分は大したことをしていません。
我能做的非常非常的少。
私たちできることは本当にわずかなことです。
我发现，当我们愿意顺服神的时候。
けど私が気づいたんです。私たちが神様に対して従順であったときに。
也学习关心神所关心的事情的
时候。神様が気にかけていることを気にかけることを気にかけようとするときに。
顺服神的命令的时候。
神の命令に服従したときに。
上帝。他的圣灵就在他的教会中间做他自己要做的事。
神様、聖霊様が教会の中で自らのするべきことをなさっています。
我们就欢欢喜喜做上帝的仆人。
私たちは喜んで神様のしもべとなりました。
看见神赐福给他的儿女，
所以神様
自己的教会。
神様が自分の子供、自分の教会に恵みを施していることをこの目で見てきました。
東京国際教会是有潜力的。
東京国際教会にはポテンシャルがあります。
60年了、
60年の歴史があります。
台北信友堂63年、
台北の信友堂というのは63年の歴史があります。
上帝赐福给你们、
どうか神様の祝福がありますように、
使用你们、
どうか神様を皆さん用いてくださいますように、
凭着信心一起走上宣教拆传的路、
信仰を持って共に使わし伝えるの道に進みましょう。
我们就要看见神奇妙伟大的祝福大大的临到你们的身上。
神様の不思議な大いな祝福が皆さん上に豊かに注がれることでしょう。
愿主赐福、
どうか神様の祝福がありますように。
我们一起祷告、
お祈りいたしましょう。
教会的主与我们同在、
教会の主よ、どうか共にいてください。
赐我们信心遵守你的命令、
どうか御心を実行することができる信仰をお与えください。
让我们愿意跨出这你所要我们跨出的步伐、
主の御心にふさわしく一歩を踏み出すことができますように。
使我们自己蒙福、许多人可以蒙恩、
どうか私たちが恵みを受けて、また多くの人が恵みを受けることができますように。
将果子、将荣耀都归给神、
すべての果実、すべての栄光を神様のものとなることができますように。
奉耶稣基督的名祷告、
イエスの名によって祈ります。
アーメン。谢谢。